今ランチュの本なんか読みまくってるんですけど、
はい、
ランチュ家電っていう、まあそれをまあまだちょっと読んでる最中なんですけど、
はい、
内容についてはまたそのいつか触れることあると思うんですけどね、
はい、
口調がいいんだよね、対談集みたいなんで、
うん、
東京の人ばっかりが出てるわけじゃないんだけど、
はい、
なんていうの、昔のそのまあ明治、昭和初期明治っていうその頃の、
はい、
こう江戸っ子弁みたいのがさ、
あ、
こう現れてて、
落語の世界、
そう、落語の世界っぽいね、
うん、
俺ね、それ思い出すのね、
うん、
あれなんですよ、TBS ラジオでやってた早起き名人会っていうね、
はい、
番組みたいな、大志さんとかがやってた番組なんだけど、
はい、
でそれにね、石庭、末広石庭さんだったかな、当時の、
うん、
でその人が出てて、五代目古参の襲名問題みたいのをね、ちょっと話してる時に、
うん、
その人出てきたのね、
はい、
でさ、もう江戸弁のこうかっこよさっていうかさ、怖さ、だから、私の目にかなったかなみたいなさ、私っていうんだよね、男でもね、
はいはい、
普段まだパパパパ話すんだけど、
うん、
ちょっと突っ込まれてくると、その口調にこう厳しさが出てくるみたいなさ、このランチューの話とかでも、
はい、
ちょっとセンシティブなところになってると、いやそれは私は違うと思うんですけどみたいなさ、言い方が出てくるっていうのはね、すごくかっこいいなって思っちゃうわけ。
ちょっとかしこまった言い方なんですかね、私っていうの
は。あ、そうですね、自分につける継承みたいな感じになるのかな、ピリッとさせる、
うん、
うん、その私はねみたいなのがね、うん、すごいあれがさらっと出てくるのがさ、かっこいいんだよ ね、うん、
ね、その旦那衆と職人さんとみたいな世界ですもんね。
で、
うん、
結構その蘭中家伝 のまだ冒頭しか読んでないんですけど、
はい、
やっぱりその頃にさ、いたその名人と呼ばれてるような育成の方がさ、
はい、
浅草の専属のあたりに住んでましたとかさ、でこういうふうにその二条敷 の、
うん、
池が何十もあってみたいなさ、
うんうん、
話が出てきて、あ、僕は土地勘があるんでその辺はね、
あ、そっか、いいな、
うん、でやっぱり江戸川のね、宇田川町の話とかもやっぱ出てて、金魚のその産地としてね、
うん、はい、
でその床屋が飼ってるやつがいいやつがあるとかさ、
あ、
でどこにもらいに行ってとか買いに行ってとか、
うん、
うん、なんかそういうね、なかなか面白いですね。
巻貝さんのお父さんが確かランチュもらってきて飼ってたって話
を
されてたから、
ね、
なんかお父さんがその本を見たらまたそれはそれで
またスイッチ入っちゃうかもしれない、
ま、でもそれはいいことかもしれない、
うんうんうん、
もしかしたら。
そうだね、
ランチュはもうちょっと難しすぎるけど、
うん、
金魚飼おうかなとかさ、
そう、メダカなんかはちらほら飼ってますけどね、
あ、もう飼ってる
んで、たまにね、まあ死んじゃうまでっていうことでしょうけど、
うん、
なんだっけ、簡単な大きいペットボトル半分に切ってみたいな、
はいはい、
水草入れて、
うん、
石入れてみたいな、
でもね、なんか世話する生き物がいるっていいことだなって思うんですよ。
そうですね、だからね、こう基本的に俺、うちの親父が好きだったんだと思うんだよ、そういうのね、
うん、
俺が好きっていうよりも、
うん
うん、だからカナリアなんかも親父せっせとね、
うん、
世話してたから、
うん、
でほらだから羽の色がとかさ、
はい、
そういうのでこういうのね、カロチンが多いやつ壊した方がいいとか、
うん
うん、そういうの自分でやってましたからね、
うん、うちもその意外に父親がそういうのもしかして好きだったのかなって思って、
うん
うん、犬猫は買ってどんなに頼んでも買ってもらえなかったんですけど、うずら
を鳥
屋さんで買ってきて、ケージで飼ってたりとかしましたし、
その蘭中家電に出てくる人とかも、
はい、
ほとんどみんな男の人ですもんね、
うん、
旦那ばっかり、
そうですね、
なんかだからその家族から白い目で見られつつなんかやってる感じなんだと思うんですよ
あ、
だって入れ込んじゃってさ、
なんか 錦鯉の世界とまた別っぽいですもんね。
あ、そうですね、
うん、
まあでも金魚はこの乱中の話は本当に面白いですね、
うん、
で、まあそれにちょっと関連してっていうわけじゃないんですけど、
はい、
またちょっとね資料をね、
そうですね、あの
もう僕らもだからペーパーとかいうのそのこの間ちょっと問題にしましたけどあのとりあえずもうなんか何でも資料っていうことにしましょうか。
分かる。
で、あの資料として読む本とかね。
あ、はい、
うん、本読むときは、
はい、
うん、でまあ資料ここで3つあるのかな、
はい、うん、そうですね、その乱中の話を巻貝さんとするようになって、
うん、
で、あの金魚って、
うん、
あの遺伝学とかね、
そうですね、
まあ、単純にまず乱中って例えばあの優勢劣勢先制牽制みたいなことがもうちゃんとあるのかなっていうところがまず最初、
うん、
発端だったんですけど、
うん、
でだけど調べたけど乱中ではそれがなんか出てこなくて、
はい、
うん、で今ちょっと他の本も読んだりしてるんですけど、あんまり遺伝記号的なものとセットで語られる文脈にまだない、
あ、まあ、そうか、
あまりにも伝統芸能
っぽい、そう、要するにまだ芸術の域っていうことなのかな、
うんうんうん、きっとその研究されてる方はいるんだけど、
うん、
それでじゃあ金魚そのものとか全体的にはっていうことで調べたら、
うん
うん、なんかちょっと割と新しめの資料が出てきて、
はい、
それは、大阪大学のタンパク質研究所の分子発生学をされているところで、
うん、
2019年に、プレスリリースされているので、
うん、
その金魚の全ゲノム解読、
ね、
できましたっていうのが、
ね、
うん、
うん、これまあ僕のほらその全ゲノム解析みたいな話っていうのが、
はい、
その分野によってそのどういうふうに進んでるのかでは僕全然詳しくないから、
うん、
分かんないんですけど、
うん、
だ金魚はだからまだできたばっかりってことです
よね。そうなんです、割と最近だったっていう、う
ん、で結構その難しいっていう理由がここにね書かれてて、あ、なるほどねと思ったわけよ、
うん、なんかこう、もともとなんかメダカが先に、
うん、
やってたり、あと蚕やってたりっていうので日本初で最初にその全ゲノム解読したっていう生き物いくつかいるんですけど、うん、金魚もどうやらそうやってできたみたいで、
うん、
でそれでその金魚の中でも、
うん、
あの和金とか言ってる、はい、あの船が赤くなったようなやつを、はい、あのベースにしてやりましたっていう話でしたね、
うんうんうん
うん、
でこのなんていうのかな、
はい、
だから1400万年前に全ゲノム重複が起こったことで難しいみたいなさ、
うん、
もう全然知らなかったのこんなこと。
そう、知らなかったですね、
うん、で、あのここでだから、なぜこれが可能になってきたかっていうと、
うん、
新型のロングリード次世代 DNA シーケンサーっていうものの登場によって、
は
い、
うん、
もうちょっと研究がどうと進んだみたいな。
そうそう、だからなんか2つ面白いポイントがあって、
うん、
まあ、一つは、金魚っていうのがその船が、うん、
はい、
DNA っていうか、染色体が 2N=50 っていう2倍体なんですけど、
はい、
これがその1400万年前に、
うん、
全ゲノム重複、
うん、
WGD とかっていう、
うんうんうん、
まあ、D は多分デュプリケーションですよね、
うんうんうん、
でそれでその 2N50 から 2N100 っていう異質4倍体に、うん、フルセット染色体が増えたんですよね、
うんうん、
でそうするとそのフルセット増えて対立してるその場所が、対立遺伝子の場所がまあ2倍になるわけだから、
うん、
そのゲノム分析が大変なんだよね、その分ね、その先制ホモ、
うん、
になってる個体であれば、
うん、
その対立遺伝子が同じだから調べられるんだけど、
うん、
そこが、ヘテロになってると、
うん、
あの調べる場所がすごくたくさんあるし、どこが何に効いてるっていうのも分かり
にくくなると、
うん、でそこを姿勢
発生、
うん
うんうん、
っていうのをやるとそのお母さん
ばっかりになると、あ、ばっかりっていうかそっち側ばっかりになるってこと、
うん、まず金魚が 卵を産みますと、うんうんうん、でその卵
そこであのカエルの話でも出てきます
よね。そうそうそう、同じなんですよ、あの時はあんまりよく私もどうやってやるのか分かってなかったんですけど、うんうんうん、それで、オスの精子に紫外線か何か当てて、うん、
効かなくしちゃうと
受精はするんだけど、うんうんうんうん、そこに入ってる DNA を破壊されてる状態にするから、うんうんうん、受精が起きましたっていう刺激そのものだけそれできっかけを与えると、
であの分裂させちゃうとね。
で うんうん、でそれでその後2通りのやり方があって、うんうんうん、卵子の方に行って、うん、その卵子 の、うんその精子と合体する、
うん、
N と、うん、それが極体っていう、あの受精の後こう外に出ていっちゃう、
はい、
N があるんですよね、
うん、
でその極体が出るのをあの阻止して、うん、その極体と本来精子と受精するはずだった N を足して 2N にするやり方と、うん、それからその、極体は出ちゃうんだけど、ですからこの時点で精子は入ってきてるけど精子のとは受精してないから、うん、
はい、
染色体としては N なんですよね、はい、でこれが1回目の分割をすると、うん、N がもう1個増えるから 2N になって、うんうんうん、でこれがあの卵割って言って、うん、こう分裂するのをその1個の細胞が2個になるのをしないようにすると そこでその N と N が足して 2N になるっていうので、
うん、
お母さん由来
そう分かれちゃったらダメだもんね。
そうそうそうものだけでできた、うんうん、あのお魚っていうのを作ることができて、
うん、
でそうすると、うん、とお母さんその対立遺伝子が同じ配列になる、
うん、
ホモになるから、
うん
うん、その解読がやりやすいと。
なかなかね私もね、
うん、
この辺の話聞いてさらっと聞いて、
うん、
あのちょっとなんていうの恐れ多いとこが少なくなってきて昔はな。なんでしょうなんでしょうってなっちゃってたのが
大量でも出てきたっていう、そう
慣れてきましたね、
うん、
あまああの染色体の話とかそのこういうなんていうのかなゲノムとかシーケンサーとかそういう話がされる方ってまあ大体似たようなね、
うん、
あのワードが出てきますんで、
うんうん、
あのワードの耳に当たってるのが出てくるんですよね、
はい、
うん、
でこれはその金魚で初めてやったことではなくて、
ね、
なんか元々水産で、
う
ん、例えばマスとかの養殖してる魚いますよね、であれがメスの方が体が大きくなって、
ああなるほどね、
あの出荷するのにいいっていうので、うんうん、いいそっちのまず産業技量の方でもう確立された手法があって、あ
手法自体は、
うん、でそれをその金魚の、ゲノム分析のするための準備としてそれをやって、
うんうん、
なおかつさっきあの言ってた、ロング
リード次世代 DNA 神経さん、
そうそうそう、
うんうん、
その、装置を使うことで、
うん、
解析ができましたっていう話で、うんうん、でもそれがまあ2019年なんで割と最近やっとできたんだなって。
そうですよね、うん、まあ、2、3年、2年ぐらい前って
ことなの
かな、うんうんうん、だからほらなんていうのゲノムの解析っていうとさ、うん、だから人間の読み終わりましたっていうのがさドーンとこうなんか一時期ね先進丸に出てた時期ありました、
うん
うん、全ゲノム解析が終
わりました、はいはい、
他のものもそれは当然なんかあるわけですよね。
もちろんそうですね。で、その金魚がさっきあの1400万年前に、
うん、
全ゲノム重複がっていうふうに言いましたけど、うんうん、なんかこう歴史的に、うん、それがなんかどうも1回だけじゃなくて、
うん、
4回くらい起きてるみたいで、あ、
なんかその話もなんかどっかで聞いたな。
うん、
うん、
でそれでその人間と金魚って体のサイズですごい金魚の方が小さいけど、
うん、
そこは特にその遺伝子とかゲノムのサイズにあんまり関係ないみたいで、
うんうんうん、
人間だったらあの2万個遺伝子があるんです
ね、はいはいはい、
30億塩基対、
はい、
だけど金魚はなんか7万もあるらしくて、
ああなるほど、
うん、
まあだからそのまあ、DNA の世界ってまあすごい不思議な世界でありますってことよね。
そうそう、
仕組みとしてはさ、
うん、
多い少ないだけでなんかこう進化的にどうかとかいうのがなかなかこうなんかパターン化しにくいっていうかさ、うん
うん、でとにかくこれでその和菌が持ってる、うん、ゲノム の解読はできたから、
うん、
じゃあそのゲノムのどの部分がどういう変異をすると、
うん、
じゃあ卵中とかデメキンになってるのかっていうのをこれからやりますっていうふうに書いてあったんで、
うんうんうん、
楽しみ。
そうですね、
うん、
だからそのこの全遺伝子数ちょっとここ抜粋読みますけど、
はい、
全遺伝子数が倍化する全ゲノム重複は、
うん、
私たち人を含む脊椎動物の進化に重大な影響を与えたと考えられていますって書いてありますね、
はいはいはい、
うん、だからこれを研究することで、
うん、
その脊椎動物っていうものに全般に関わるような、
うん、
あのパターンが見えてくる可能性があるっていうことですよね。
そうですね、あのボディープランって言ってる、
うん、
脊椎動物に共通の部分っていうのがあるので、うん、きっと
そうね、まあ、まあこれはあのちょっと短いものなん
で、そうですね、
もう終わりなんです
け
ど、
ええ、
うん、
ね、
まあパラパラでもパラパラってこれちょっと字がちっちゃいんで本当は7、8ページになるものでしょうけども、
はい、
あのパラパラと読むのにはなかなか、
うん、
そう面白いもあるんだなと思いましたね。
そうね、いろんな技術とかが、
うんうん、
うんと発達したことでできるようになる、1個だけでは難しかったこと
がね、うん、まあ今だからそういう装置とかのあとなんですが、この間言ってたようなその、要するにフォトン使うあのなんだ、観測装置とかさ、
はい、
あとまあ、電子顕微鏡とかね、うんうん、それももう日々進化してるでしょあれ。
そうですね、
二進鉄砲っていうのかな、
うん
うん、だからでまあ今ちょっとほら問題になってるというかホットであるその mRNA ワクチンとかそういうものだってね、はいはい、あのいろんな技術の、まあ、なんていう結集されたものですからね、
はい、
まあそういったことでそのあともう一個がその横浜美術大学突然ここで美術大学が出てくるというね、
うん、
これ別 の, あの資料ですけども。
そうですね、あの、うん、金魚で、思い当たる先生って、うん、そういえば昔あの、伊藤聖子さんが、
はい、
文化放送でグリーンフェスタっていう番組をやってたんですよ、うん、
あ、知らない。へ
ー。でそこにあのいろんなゲストを呼んで、
うん、
でそのゲストの中に、伊藤聖光さんがつけた愛称だと思うんだけど金魚ちゃんって呼ばれてたおじさんがいたんですよ。
へ
ー。でその人はあのどんぶり金魚って言って、
うん、
このどんぶり鉢に金魚一匹入れて、うん、それで毎日水を半分とか交換してその丼だけで買うっていう丼金魚っていう金魚の買い方で本を書いてらっしゃる方で、
まああれですよね、あの金魚鉢っていうさ、
うん、
鉢でさ、
うん、
なんかもうえらいでっかいさ、
はい、
くなっちゃってる金魚とか見ることありますもんね、
うん
うんうんうん、
でそれはその懐くらしくて、
ああ人の作るんだって
で手からその餌をその
エスケみたく
でやるとこう何身を乗り出して、
あ、鯉もやりますよね、
うん、で金魚も、
っ
ていう風なそのみなんていう人慣れさせるというか、
なるほど、そ
ういう風に買う金魚の本を一冊書いてらっしゃる方がいたなって思って、うん、でどうなったのかなって思って調べたら、うん、なんかあのその後2016年に、
はい、
横浜美術大学の学長に就任されていて、
うんうんうん、あ、その人が、
そう、
あ、その人だったんだこれ。
そう。
へ
え。で、お名前が確か、学長、あ、岡本信明さんですね、
はいはい。ちょっとキュートな人ね、お写真出てますけど。
うんうん。
うんうん、
からそうですね、そのラジオで話されてた金魚ちゃんって愛称がね、きっとそのまんまな感じで、
うん
うんうん、で。もともとは魚病学っていうか魚の病気の学とか、魚類遺伝育種学の水産の専門の先生で、
うん、
なんかヒラメの養殖で特許を取ってらっしゃるらしくて、なんかヒラメが3切れあったら1切れはなんか僕のおかげみたいな、
うん、なるほどね、
うん、でなんかさかなクンの恩師なんだそうですよ。
なるほど、
うん、
あ、ちょっと暑いんでちょっと飲み物飲みながらやってるんで、ちょっと飲み物飲むと、
はいはい、
うん、
なんかね、ちょっとエンジンはあれなんですけど、それで、うん、 なぜ美大に就任されたのかちょっとわからないんですけど、とにかく横浜美術大学にの学長として2016年に就任された時に、そのオープンキャンパスのトークセッションで教えて新学長っていうことで、美大学長に金魚博士就任初の質問トークセッション、美術と技術と生物の話っていう、このサブタイトルが本当あその通りだよねって、美術と技術と生物。
そうですね、まあそのなんていうのか、まあ、金魚とかになって鑑賞用のものになってくると、やっぱりその美的センスっていうものも非常に問われますしね、
はい、
なぜそのあこの色がいいのかとかさ、考えると不思議だもんね、なぜこの模様がいいのかとか、この尾の形がどうだとか、ランチュの尾とかもう顕著ですけどそれが、
はいはい、でまあこれはその、そのトークセッションに前もってその質問を募っておいて、その質問についての質疑応答を、まあ、まとめた読み物なので、まあ、特にあのこの中で
取り立てて
特筆すべきってことよりは読んでいただいた方がいいんですけど、まあ、そのサブタイトルがねその通りだったのと、であとその、この美大の、学校のページ見に行って、でそのこの新学長に就任されてどういうふうに考えてるかっていう と、まあ、食べていくことができる美術大学。
あ、なるほどなるほど、そっちをちょっと目指してみたい。
それと芸術性を追求する大学っていうのを両輪としてやっていきますっていう、
まあ今はちょっとそういう考え方はすごく必要かもしれませんね、まあ芸術性だけ追求まあするんですけれども、
それでその、理系の理学に対する医学があるみたいに、そのアートに対するファッションというものがあるだろうとか、なんかそういうふうなお話。
まあちょっとだからやっぱりそのどの世界でもそうですけれども、まあ専門性を追求するっていうことはもちろんすごく大切なことでね、あのある意味、でそれをやった暁に、こう今度はいろんなものとこうクロスオーバーさせていくっていうのがね、まあ、対話させていくっていうのが、今どうしても必要な時代だとは思うんですよね。
なんかそこをまさしくなんかこう愛好家が何かこう、まあ、ランチューでもそうですし、まあ、もしかしたらあの研究ジャンルの中の特定の分野もそうなんですけど、こうどうしてもセクショナリズムに陥ってしまう。
そうですね、縦割りになっていっちゃうと、
だからこの総合化と専門化の波がこう繰り返し、
まあまあまあそうそう、あのどっちがね主流であるっていうのがね、
でそういった時に、その自然の元気からこうどんどん離れていっちゃうから、そうじゃなくて、
まあ立て直して
そうそうそう、っていうふうになんかあの言われてるのが理念として、
まあいいことですね、と僕は思いますね、
はい、
まあね美大なんと美術大学、これこう美大って言っていいのかどうかちょっと僕分からないんですけど、
はい、
やっぱり今考えるともう非常にこう憧れがあるっていうかさ、まあ、こういうこと知ってれば、その当時ね自分が受験の頃に知ってればなってなんかすごく思うんですよね、
そうですね、
こうやりたかったなってこういうの、
なんかこうアートの、ファインアートの方ばっかりなのかなってね、思っちゃうじゃない、絵とか彫刻とかみたいな、でもそうでもなくってこう食べていくことがだからできる美大ってここに書いてある通り、
ねまあだからデザイン、まあいろんなこう考えがあるんでしょうけどね、そこに
でその、まあ、アート的な分野と、その技術的な分野と、それから生き物が重なったところに、そのこういう愛玩動物とか、見てめでる金魚とか書いて、
だからね、その僕が今携わってる仕事なんかもなんかね非常にそういうとこがねこうクロスしてる世界なんですね、そのだから技術的なとこも追求しつつ、その機械とかねそういうものも、まあ進行しつつ、でやってることはだからデザイン画を基本にして、パターンを起こしってことでやってるわけで、まあ僕はあのパターンを起こすわけじゃないですけれども、もうデザイン画っていうのはすごくよく見るし、まあ、そのあとカラーの、ね、配置とか、 それは誰かが配置してくれたものを僕見てるだけですけど、
うん、
でもそうするとこうやっぱり綺麗な組み合わせっていうのがこう目が慣れてくるんで、
はい、
うん、でそれをこう基本にして、
うん、
他のものにもちょっと応用できますんでね、
はい、
うん、だから物の見方ってなんか大事だなってすごく思うんだよね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、まあ、
でだから、この金魚の歴史とかを見ても、
うん
うん、特に遺伝の知識がなかった時代から経験則的にその掛け合わせて生まれたものの中から際立ったものを残して掛け戻してとかってやって作ってきたものっていうのを今最新の科学で
ゲノム
分析して、でそれでより効率的に残したりしていくことができるようになりましたっていうところがあって、でただまあその問題がないわけではなくて、新しく出てきた問題として、これ3つ目の資料なんですけど、日本魚類学会が2017年にやった市民講座の第3の外来種問題、人工改良品種、うん、あ、外来魚ですね、あ、外来魚問題、
うんうん、
人工改良品種の野外放流をめぐってっていうものの用紙集があるんですけど、うん、これはなんか用紙集なので、
うん、
この中に書いてあるのは本当に、なんて言うんだろう、読んでこの続きが聞きたいみたいなことは実際にこの講演を聞かなければわからなかったっていうことが多いので、
はい、
あ、これこの後どうなったのか知りたいっていうのを思ったら、まあ、思ったんですけど、で、まあ、第1の外来魚っていうのが国外外来魚って言ってるもので、
はい、
うーん、
まあ何か、まあ、文字通りの外来魚って感じかな、これね、国外のものね、
例えばグッピーとか
うん、うん、バスとかね、
そうですね、ブラックバス、ブルーギル、
うん、
でそれをその、
まあ、最初に騒がれたやつですね、日本でもね、
はい、
外来種問題として、
うん、で今や大抵のものが特定外来種に指定されていて、駆除の対象になっているもの、
うん、
でそれから、その次に国内外来魚っていうのがあって、それは国内産のものであるけど、
うん、
その土地にいなかったものを持ってきてそこに放流するとか、
うん、まあ僕が聞いてるすごい進化の話だったっけな、
はい、
そういうのでもそのなんていうのかな、
うん、
その要するに川一本隔てて、
はい、
右と左で全然違う種類が生きてるとか、
はい、
でなぜかこの辺だけ混ざってるとか、
うん、
なんかいろんなその生態って僕たちの知らないその住み分けみたいなのがありますんでね、
はい、
でそこをまああまりその人為的にこうガチャガチャってやっちゃうのもどうかっていうこと、うん、カエルの話でも出てきましたけどね、
はい、
うん、
でこの2つはまあ結構古くから、
うん、
ま
あまあありました、
外来魚っていう意味では
認識されてましたと、うん、広く、
でそして今やその第3の外来魚として人工改良品種 の、 その野外放流が及ぼす影響について考えていかないといけないのではないかっていう、
うん、そうですね、だから、うん、日本というのはだから自然が豊かなんで、
うん、
飼ってたもんついついね、今でもさ、ほら、カミツキガメがどうしたとかさ、
はい、
明らかに誰か飼ってんだもん覚えちゃったってことですもんね、うんうん、いやほらなんか殺すに忍びないから、
うん、
とかあってインコの問題とかね、
あ、そうですね、
うん、まさか野生化しないだろうとか野生化しちゃったというさ
ね、
うん、あれはなんかフィンチのそのくちばしの形が自分で餌取れる形じゃないものになんかなっちゃってるから、
はい、
外では餌取れないだろうと思ってたらちゃんと捕食するようになっちゃったというねらしいですけどね、詳しくは知りませんけど、
うん
うん、まあそういったやつが、
うん、
お魚の方は特に起きやすいですよね、
うん、
飼ってたもんって水のとこにピョッと流しちゃったらさ、
うん、
流せちゃうもんね、
うん、でそういう個人が飼育しているものを、
うん、
まあ、流すの良くないんだけど、だとしても一応数としてはそんなに多くないのが、
うん、
その市とかなんかそういう団体で行事としてい
い、まあ、放流
問題、ね、いいことのように子供を使って、
これもちょっと言いましたね、
うん、 大量に放つってことについて、うん、そろそろもうストップをかけていかないと、善意でやってるのは分かるんだけどっていう、うんうん、
まあそこにね、うん、生き物戻そうとかさ、
うん、
ついね、
ついね
考えが違うのよね、うん、
だけどそれはそこに本当に戻していいものですかっていうことを特に考えなしに、
うん、
まあ錦鯉いっぱい放ったり、
うん、
金魚を放ったりしてるのとか、うん、でそれでそのこの日本魚類学会で生物多様性の保全を目指した魚類の放流ガイドラインっていうのを作りましたっていうのがこの資料の最後についてるので、まあ、そこを読んでほしいってことなんですよ ね、
そ う、
ね、そういうことを決定する立場にある人は、
うん、まあ、意外と考えなしにね、ポポッと、まあ、なんか面白いからやっちゃえみたいなとこありますからね、うん、
まあ、ずっとね毎年行事として小学校何年生にやらせるとかっていうのでやってきたことだから踏襲してやってるとこもあるとは思うんだけど、でそのじゃあどんな影響が あるのっていうことを今までは割と調べることがそんなにね簡単にできなかったんだけど、
うん、
その DNA とかあと環境 DNA っていうそこに行って水を汲んだら、はいはいはい、そこにいる生き物が何がいるかっていうのを推定することが比較的やりやすくなったっていう
ガサッとね
ので調べてみたら、まあ、あとはその、実際に捕まえて調べてみたら、そのメダカが今ねちょっと流行ってるじゃないですか。
そうですね、
品種メダカなんかすごいキラキラしてたり、
うんうん、いろんなのありますね。
メメキンみたいなのもいるんですよ。
ああ見た見た見た、うんうんうん、
それでその実際にその2006年から2015年に全国123地点でその野生メダカについてミトコンドギア DNA と核 DNA の遺伝子分析を行ったら、まあ大体3分の1くらいの48地点からはもともとその地域にはいなかった人為的に持ち込まれたと考えられる遺伝子が検出されてしまいましたっていうので、もう結構遺伝子汚染と言っていいと思うんですけど、まあ、進んじゃってますっていう、
遺伝的撹乱とかね、
はい、
って書いてありますね、
うん
うん、まあもうこうなって、ここはもう今さらどうすることもできないって、もう今こうなっちゃってますって話です
よね。そう、もう混ざっちゃってるものは元には戻せませんってことなんだけど、うんうん、
そうね、だから東京でいうとここにもちょっと紹介されてますけど、その多摩川とかさ、
はい、
そこにこう自然がどんくらい戻ってきますってますみたいなので、うん、そのよくね生き物のアユがどうしたとかなんとかさ、はい、そういうの調べてますけども、うん、まあそうやってもっと増えたらいいなと思っちゃう人もいるわけよね、
う
ん、
そうそう
戻ってきてほしいとかね、
うん、で、一番最初の、この時の、基調講演っていうので、
うん、
まあ、もともと日本ってその水産立国だから、ね、釣りのためにやってる放流とかっていうのを、
うん、
その種苗放流とか、うん、鮭帰ってこいとか、
そうですね、
釣りのためのアユの放流とかっていうのをやってきてるし、あとその、うん、そういう子どもの、学習のために魚放流してるっていうこともあって、
うん、
でその水辺とこの水系って一体誰のものなのかっていうね、うん、
そう
ね、
そうだから、まあ、やっぱりだから日本ってだからそういうところ地形的に恵まれてるんで、
うん、
あちこちに山ほどあるんで川だってね、うんうんうん、
でこの時の、公開講座の講師に、
うん、
ひとぎアクアライフっていう、
うん、
そういう外来魚とかを、
うん、
まあ、観賞魚ですね、
うん、
を、ペットとして飼
う
人が読む雑誌の、う
ん、
編集の方からもパネルディスカッションに、パネリストとして参加されて、でそういう立場の人としてはどう思ってるのかってことも、
うん、
一緒に話し合ったみたいなんですよね、
うんうん、まあだからこれがだからその、
うん、
なんていうの、さっき言ったその、なんていうかな、 美術と技術とかね、
そうです、
そういうものになりますよね、
うん
うん、
でそのまあ、もちろん放牛禁止には賛成します、
うんうんうん、
だけどその、特定外来種に指定されちゃうとそもそも飼育も禁止になっちゃうから放牛は禁止するけど、うん、その飼育そのものは
そうだ、そこら辺がね、
うん、
だからもうばっくりなんかさ、 目頭立ってきちゃうと、
うん、
目が三角になってきちゃう人たちもいますからね、
うん、
だからもうちょっとなんかこう、まあ猫ちゃんの問題とかでもそうですけれども、
はい、
もう飼うこと自体どうかみたいなね、
うん、
そこまでまあ行きかねないですよね、
うん
うん、まあその今アクアリウムとかね、
はい、
ああいうの楽しんでる方多いですしね、
それもこやっぱそのこの改良品種っていうのは、
うん、
その人間が長い間かけて作った、まあ、芸術だっていうことで、うん、その芸術とかをその手元に置いて楽しむ権利っていうものは、
うん、
奪われたくないんだっていうふうに、うん、
まああえてその外部の環境を汚染しないっていうね、 そこを遵守していれば、
うん、
個人的にうちの中で飼うのはとか池で飼うとかね、
うん、
じゃあもうはっきり言ってじゃあほら動物園がどうだとかさ、
はい、
ああいう水族館がどうだとかいう問題にもなってきちゃうじゃん。
まあ そこはその
保護っていう意味があるからまたあれなんだけど、はい、そっちは、
うん、一応あれはその見せ物っていうような位置づけで見ると悪になっちゃうんだけど、
うんうん、
学術的なちゃんと博物園協会とか、ね、水族館動物園協会っていうのがあって、
うんうんうん、
でアカデミズムの一部であるっていう、
そうですよね、
ことなので、
うんうんうん、
だからズーって動物園のことズーって言うけど、うん、けどズーロジカルガーデンとかっていうんですよね、本当はね。
あ、なるほど、
動物博物学館みたいな園っていう、
なるほどね、
うん、でこのアクアリスト、
うん、
アクアライフ の、
うん、
雑誌をねもともと買って読んでるような人は、
うん、
そういうのを話したりしないんですって。
いや、そうそうそう、そもそもね、
そもそもね、
やりませんよ
って、うちの読者さんはそういうことしない人がほとんどだし、うん、あと雑誌としてもうん、そういうのダメよっていうのをいち早く特集を組んで、
うん、
啓発しているんです と、
うん、
でただそのこのアクアライフを読んでない人っていうのは、
うん、
私たちの本雑誌からは意見が届かないので、
うん、
そういうのはやっぱりその国の行政の人が、うん、やってくれないと、その啓発活動とか、
うん、
っていうふうにネットワーク好きで飼ってて大事に飼ってるし、
うん
うん、それをね外に捨てるなんてことは僕たちしないんです
っていう、うんうん、そうなんだね、
だけどそのうかつにね売らんかなとかで売っちゃってるね、そのショップだったり、
うん、
あと個人間取引で、
う
ん、今でもそのネットで ね買おうと思ったらランチューとか買えるんですよね、
うん、
自分でね、それで買い始めて買えなくなっちゃったっていう時に、うん、そういうのの行き先がね、
うん、
どうするべきかっていうことが、
うん、
でなんかネットとか見るともう環境を見捨てるくらいなら自分の手で殺せとかって言ってる人もいて、
うん、
まあ、実際それくらい厳しい気持ちは必要なんだけど、
うん、
それをその求めるのも難しいからさ、
うん、
それをねなんかこうその人をあんまり責めないような形で、
うん、
環境義務でも出さないっていうようなね、なんかね、うん、あるといいんですけどね。
そうだね、
うん、まずは本当はその覚悟なく買わないとか、
まあ、ったら第一義的にはそうですよね、うんうん、もうその買い切れないんだったらそもそも最初から買わないと。
でもさ、買う時にはそんな買い切れないと思ってないからね、
ね、
うん、
そこら辺が。あとまあ急に環境が自分の住む環境が変わっちゃったりとか、
はい、それはね、
あとほら海外に赴任しなくちゃいけなくなっちゃったとかさ、まあありますもんね、
うん、
うん、まあそこら辺をまあなんていうか、まあ、こういうのも、まあ、ゆっくりしか変わらないですけどね、
うん
うん、まあでも急がなくちゃいけない部分もあるんで、この急速に変化しちゃう場合があるんでね、
うん、
やっとかないと、
うん、
で 今はほら人もどんどん増えてきちゃうとさ、
はい、
あのどんどんね楽しみも増えて、楽しむ方愛好家も増えてっていうことになりますから、
うん
うん、なかなか難しいね。
うん、ね、からなんかこう割とこう気軽に、
うん、
まあ結構この間言ったみたいに猫の値段めちゃめちゃ高かったとかって
、
ありますけど、魚ってまだそこまで高くないし、
うんうん、
あと鳥とか、
あ、まあまだね、
お値段、うん、まあ、オウムとかめちゃめちゃ高いんですけど、はい、それか赤星インコとかさ、
うん、
文鳥とか、
うん、
そういう昔から十四松とかね、
うんうんうん、
まあ数千円っていうお金で買えちゃうので、
うんうん、
そういうのもね、なんか、うーん、
まあね、基本的にもやっぱり可愛いからっていうのがさ、
うん、
基本で飼っちゃうもんなんで、
うん、
その飼ってみたら意外と苦労がありましたってことはありますからね。
そうですよね、
うん、そうですね。だって僕が飼ってた、まあインコはそんな難しいと思わなかったけど、それでもケージの掃除とかさ、
はい、
でまあ餌やりは当然、餌やり水やり、
うん、
でそうなってくると、じゃあ家開けるときどうするのかとかさ、うんうん、いろいろありますもんね、
うん、まあ、SNS のおかげで、
うん
うん、こう日記のように飼ってるその動物のことを、こんなことあったとか、
うん、
こうだこうだっていうふ
う
にきめ細かく手入れされてる様子がネットに上がってはいるので、昔に比べれば、うん、結構、
まあ乱暴なことはね、
そんなにはそのお店に見に行って可愛いからすぐ買うっていうふ
う
にはならないのかなとは思いますけどね、
うん、
先にそういうのに触れていれば、
うんうん、そうだよね。だからなんていうのかな、さっきのアクアリウム の編集者の話もそうなんですけれども、
はい、
あのさ、大事にしてる人はそれ見てると、
あ、
その問題があるんだよね。だから僕たちが例えばこういうことを話したりとかしたとしても、うん、まあ僕たちの番組なんていうのは、そもそも、購読者数が少ないんであれなんですが、アナウンス力があるとは思いませんけれども、
はい、
見ないんだよね、
うん。
届きにくい人はそもそもそれを見ないと、
うん。
その問題がね、どうしてもあると思う。
でもなんか SNS は、
うん、
バズるっていうことが、
はいはい、
あるので、
うん、
そこはね、なんかね、でしかもバズりたくてやってる人もいたり、
ああ、そう狙ってるね、
うん
うん、
だからその、例えばその猫の写真をあげると、
うん、
いつもよりたくさんいいねがつくって絶対ありますよね、
うんうんうん、そうだね。まあ僕なんかも、まあ、結構生き物の写真はたまにはアップすることありますけど、
はい、
うん、まあまあ別にでもな、自分の飼ってるもんじゃないんで、
うん、
僕の場合はなんか外猫のもんですけどね、
はい、
うん、
で一回、うん、猫の毛色の遺伝学について書いてある記事を引用リツイートで紹介されてた方がいたんですよ、うん、でその時に、記事の URL を直接貼って出る画像じゃなくて、
うん、
記事の中に使われてるこう猫の家系図みたいな、
はいはいはい、
親猫がこれ で、
うん、
でその親猫の、うん、この毛色の遺伝子記号がこれ で、
うん、
でこうなると子供にこの毛色が生まれてっていうのを2枚くらい、うん、まあキャプチャーして切り出して
わざわざ貼って、まあ加工してね、うんうんうん、
であえてそれで、猫の毛色の遺伝学面白いっていうふうにツイートしたやつが結構バズったから、
うん、
その人のこと全然知らない
人も見たと
し、まあ、だから私とかも見たんですよね、うんうんうんうん、でそれで当然のように、
うん、
自分が飼ってる猫が、うん、お母さんがこれでお父さんがこれで子猫がこんな風に生まれたんだけどこれってあげえるんでしょうかみたいな質問とかさ、うん、
なるほど、
うん、
ちょっとこう突っ込み始めたとみんな、
あ、突っ込みっていうか、みんなが当然知りたいじゃないですか、その記事読んだだけでは、
ね、
うんうん、メンデル遺伝 の、 その知識はあっても、
うんうん、
その猫の毛色のこれとこれがどういう 組み合わせどうなるとかっていうところまではその記事からは
分からなかった
から、当然アドバイスとか聞きたいっていう質問がそのそんだけ何万ってバズるとさ、
うん、まあちょっとこう詳しい人なんだろうと思ってね、
そうそうそう、その記事をあえてその画像をわざわざ切り出してまで貼って、うんうんうん、あのツイートするってことはこの人に聞いたら何か教えてもらえるんじゃないかっていう空気がそこに
発生してしまった、
うん
うん、
でもなんかその人は別に面白いと思ったから、
まあ興味本位に近い形で、うん、まあ多少の知識はあったのかもしれないけどってところだね、うん、
でそれでその、うんうん、その記事を普通に記事についてる URL でツイートするとトップ画像みたいなところはただのなんか可愛い猫の写真
で、あ、そうですよね、
遺伝子記号はどこみたいな画像じゃなかった、
あの URL 貼るとどこの画像が出てくるかっていうのはあの別の問題ですからね、
そう
だから切り取んないと、うん、貼らないと見せたいところは見せられないと、
そうだからその人は、
うんうん、
その遺伝子記号がわざわざある画像を、
うんうん、
キャプチャーして切って貼ったから、うん、質問したくなっちゃ、なりそうな、
うん、
でそういういいツイートだったから、
うん、まあバズった、
ね、バズってみんなもすごく反応した
ん
だけど、
うんうんうん、まあ元、まあ、パクチに近かったと、
そう
ギリ、
まあ、どういうつもりかは分かんないし、単純に面白いって思ったのかもしれないんだけど、だけど多分困ったと思うんだよね、その人もその質問に答えられるほど、
うん、まあそうなりますよね、うん、まあ、最初だからあこんなに反応あって嬉しいなと思ってたのがわわわわとなってきちゃってっていうね、うん、
そうそう、でそれでその一腹、まあ、1回に生まれるその子猫のこととかをギターとか一腹っていうふうに言うんですけど、一腹にこう違う色の子猫が混ざって生まれ
ること
があって、こういうこともあるんですかっていうふうに聞かれた時に、親猫の色が書いてあって、実際アギエルとか、その場合、うん、お母さん猫しか分かってなかったら父親の毛色はこの色だったんでしょうねっていうか、
うんうんうん、
言えることなんだけど、うんうん、その人は分かんなかったから、
うん、
父猫が違う子猫が生まれ混ざって生まれてくることもあるみたいですよっていうふうに答えたりとか、最初すごいだから頑張って返事はしてたんですよ、
うん、
だけどバズってそれが追いつかなくなってくると、
うん、
なんか割とピンポイントで質問してるのに、
うん、
猫は何色でも可愛いですねとか、
まあまあまあそういうあんな受け流しコメントしか返せない
と、そう、経路の遺伝に関する質問には答えなくて、
うんうん、
なんか可愛い子ですねとだけしか返せなくなっていく様子がなんか一連見てるとなんかこうあーってなっちゃって、だからこう自分がよく知らないことについて、いかにも知ってるかのように、
あ、そうです、それはあんま良くないよね、
見えてしまうことの怖さっていうの、そういう意図はなかったにしても、
でもそれはちょっと通用しませんもんね、他の人がどう思うかっていうのは、
うん、で
コントロールできないんだから、
人によってはさちゃんと見ない人が悪いんだけど、その元から紹介している記事をその人が書いたのかなって思ったりするとさ、
そうですね、
余計に、
うん、で特にその本来のものよりバズったりとかしてると、
うん、
この人が元かしらと思っちゃうもんね、
そう、
うん、
そうだからあれを見た時に、
うん、
いやなんか本当に自分だったらどうしてだろうとかってね、ちょっと怖くなっちゃったんですよね、
うん、まあ趣味の域内、まあ僕たちなんかまあ割と趣味の域内で話してるつもりだけども、
うん、
割とまあ突っ込んで話しちゃってることもあるんで、
うん、
まあただなんか狙ってるわけじゃないんでさ、俺たちも
なるべく、
うん、
等身大というか、
そうそうそうそう、そこは超えないと、
うん、そのマーケティング的にはこうした方が、
うん
うん、バズるとかより、インプレッションが取りやすいっていうような戦略ってあると思うんだけど、それをやって成功した時に答えられるような状況に自分がないと、むしろ、うん、がっかりしちゃうよね、聞いた人がね、
そうですね、まあ、看板の何て看板とすごい違うじゃないですかっていうね。
ね、なっちゃうと思うので。
うん。まあ、たまにそうね、ありますね、それね。
うん、
あれ、え、そんな、これ、なんていうのかな、しっかりした話でしたっけみたいなね、
うん。
聞いてみたら。
そうそう。
ただの雑談じゃないんでしょうかみ
た
い
な。あ、まあ、ただの雑談、面白いから。
いや、だから、ただの雑談ですって言ってりゃいいんだけども。
あ、なるほどね。
看板の方で、特定のこれがどうしたこうしたとか、いっぱい書いちゃってさ。
あ、
この遺伝的な、 追求がとか書いちゃって、えっ、そんな話してましたっけっていうことになっちゃう
からね。確かにその猫の経路のツイートはそう思いましたもん、
う
ん
う
ん、私、
う
ん、
あ、そうですか、
うん、
だからこういう放送とかでも、
はい、
まあ、今ね大変増えていいことなんだけれども、
うん、
あの、まあ、自分の狙いと違ったものになっちゃうことはありますんで、うん、そこら辺はちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思うこともありますけど
ね。そうですね、
なんか、うん、だから例えばランキングとかだって、
うん、
急にピョコンとさ、あの紹介されて、まあ、そうすると購読者数とかも増えてね、
うんうん、
反応も増えてっていいことあるんですけれども、
はい、
なんかあらあらあらっていうこともあるんだと思うんだよね俺。
あと
だからそういう、まあ、目に触れることが多くなるってことはアンチの動き方も増えますんで、両側増えますからね、
うんうん、まあ、アンチはよくわかんないけどね、
うん、まあ、だけどその評価としては、
うん、
あのね、10人だったら10人いいなって言ってくれてるのが、
うん、
50人になったら30人よくて20人なんですかみたいな話になっちゃうってことはたまにありますんで、
その人柄とか話し方とかの好き嫌いっていうことを、
うん、
まあ、アンチって言ってもいいんですけど、それはもうしょうがないですよね、
うん、それはもうしょうがないね。
だけどこう話してる内容が間違ってるとかはアンチじゃなくて
指摘ですもんね、
そもそもって思うけどね、
うん、うん、あ、僕も一度だけしたことあるかな、なんかな、あの、なんか、それはあんまりじゃないでしょうかっていうの。
あ、そう。
うん。で、それはね、何が良くなかったっていうのは、あの、要するにその、番組とかで話した内容が、
うん、
その番組のファンの人のことを揶揄したようなことになったんで、
うん、
いや、それはだから、その番組の批判をするのは分かりますけれども、
うん、
その、ファンのことまでそういうふうに、
あ、じゃあ俺が言われたみたいな、
10杯人からにされたらそれこうやって僕みたいな反応起きちゃう人もいるんじゃないでしょうかっていうことは、あの直接そのなんか書いたことありますけど、
うん、
うん、なんかすごいなんかもう頭にカーッとこう血に残っちゃったんで、ね、何言ってんのかなってさ、
あ、
うん、まあそうならないようにね、
うん、
まあ、僕もそんなに僕気をつけてるわけじゃないですけれど、あのもともとなんかそういうふうな言い方するつもりが全然ないっていうかさ、なんかもう狙いもないし、
うん、
ただこうやって読んでね、
はい、
あの、どうかもう皆さんにもこう目に触れてほしいっていうようなこととかね、
うん、
本とかでも、
うん、
すごくいい本だったとかね、
はい、
うん、映画とかでももちろ ん, なんかもうたくさん見てもらって、もう次回作が見たいとかね。
そうですね、
ま
あ、
うん、
まあ、私は、
うん、
なんかこうきっかけがあって調べると、
うん、
割と直近で分かったことで、
うん、
昔から知ってたことを上書きできるっていうのかな。
そうですね、あの、だからピョッとこう、なんていうか、ドーンとこうピースがパシッとこうはまる時があるんでね、
うん、し、あとその例えば
うん、
用語が
もう
優勢劣勢
って
使わないんですよとか、それからその今日の取り上げた人工的に愛玩目的で、
うん
うん、作られた品種っていうのが、
うん、
あの野外に第3の外来魚問題扱いされてるってことも、まあ、知らなかったしね、
うんうんうん、
し、まあ、金魚の全ゲノム解読できたとかさ、
ね、
そのために水産で培われた、うん、養殖で培われたメスだけ増やす技術が使われてたり、そのシーケンサーもそういうのができてるっていうのも
知らなかったし、うん、まあ、さっきその姿勢発生っていうのもさ、
うん、
で、あ、ここにも出てきた、で、あ、か、これそういえばカエルの話した時も出てきたな、うん、みたいなさ、
う
ん、そういうふうにこうヒュッとねリンクしていくっていうのがね、
が自分の中で楽しいし、
うん、だからそれがなんかやっぱり知識のネットワーク化っていうかさ、
うん、
あの単発では、理解しにくいものがその多少ネットがになっていくとね、
は
い、
うん、
だからやっぱり専門的にこうすごくグーッと一個のものを深く考えていくことも大切だけれども、
はい、
こといろんなものを複合的にこうやってみて、
うん、
そこがこうリンクしてくるとかね、
うん
うん、だから僕手振りしても意味ないですけど今もうなんかプレゼンみたいに手振り加えながら話してますけど、
でなんかこうググればいいじゃんっていう考え方が、
うん、
まあ 少し前だったらそれで良かったんですけど、うん、最近はとにかくあの、うん、結局キーワードで検索しても全部情報が並列で出てきて、
うん、
どれが信頼度が高いとか、
そうですね、分かりにくいですもんね、
より一般的なのか
とか、だってトップに出てくるのが正しいと限らないんです
よね。それはむしろ最近やばいって
思うんですよ ねえ、なんか作為が発生してるものがあるんでさ、
うん、
プラットフォーム側の、
うん、なので、
うん、
自分が見つけたものにもそういうものが混ざってるかもしれないんだけど、それはそれで、うん、あの誰か分かる方が指摘してもらえれば嬉しいけど、
ね、これはもうちょっとあの否定されてるものですよとか、うんうん、まあ、おっしゃってくれることがあれば、ね、
うん、
それはそれであれです、
うん、だからその猫の遺伝、
うん、
その毛色の遺伝を、
うん、
あのパチってきてツイートした人が、
うん、
うーん、なんて言うんだろう、お茶を濁す、
うん、
みたいになっちゃった風にはちょっとなぎたくないなって
思
う。
まあそれはそうですよね、
うん、
うんうんうん、まあそのくらいの責任はね多少考えては話しましたけどね、
まあ、責任っていうか、う
ん、立場か、
まあ、姿勢、
うんね、立場だよね、スタンス、
うんうん、
まあそういったことで、まあちょっとまだいろいろ資料とかも貯めてるものありますから、
そう、なんか蘭中が本当に、ね、読み始めると面白くて、
うん、そうですね、
うん、なんか蘭中の他にもう一つあの土佐菌っていて、そっちもなんかすごいんですけど、うん、でもやっぱ蘭中は企業の王様だね本当に。
ああ、まあそ、まあいろんな愛好家の人も多かった。
そう、そのファンの実際にその、うん、
ね、あの番付とか面白いですよね。
そう、人の、
うん、
あの 奥行きとか、
うん、
も含めて、
そう、歴史もね、
そう、だから生物学だけじゃなくて、うん、そっちもね、アートっていう、
そう、だから蘭中花伝なんてさ、最初の方でさ、すでにそこに携わっての、その出てくる名前に、
うん、
あのさ、総理大臣の名前とか出てきますからね、うん、当時のね、うん、その人が欲しがったとかさ、
はいはい、
なかなか面白い世界だよね、
金魚のパトロンね、
うん、まあ落語もなんかそういうことありますからね、
うん、
あのその当時のその有力な方がやっぱパトロン見たくなって、
うんうん、
まあ最初のうちはほら個人的にさ呼んでお座敷かけてっていうのが基本だったわけですからね、はい、寄席とかいうよりも、
さすがに蘭中買おうとまではね、
うん、まあ難しいよね、
うん、でも品評会とか一回見てみたいなって思いますよね、
ね、まあ、今でもやってますもんね、
まあでもコロナだから、
ね、ああそこそこ、はい、今の時期はあれですけど、ね、
うん、
まあそういったことで、
はい、
またこういうこと話せればね、
はい、
どうもお疲れ様でした、はい、備えとろん、備えとろん、とろん。